この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
なんであの時 FM プレゼンツ、シンガーソングライターふみのふみふみ。
こんにちは、ふみです。
どうも、なんであの時マスター、徳松たけしです。なんであの時マスターです。なんであの時カフェのマスター、徳松です。なんであの時マスターって嫌ですね、なんかもう、なんであの時は全部網羅したぜみたいなね、うんうん、ゲットだぜみたいなね、嫌なもん、嫌なもんバカをゲットする。はい、ということで、はいはい、これはまあ本当に新年明けましておめでとうございますということで ね、
うん、そうですね。
まあ、あの前回あの正月にも、はい、特別編更新させていただきましたが、まあ、あの時はね、うん、まあ、細かいこと言うと、うん、嘘つけないもんで、
う
ん、はい、あのまあ、年末に撮ったものなの で、
うん、でね、
まあ、本当の意味でリアルタイムで明けましておめでとうございます、はい、ということで、
ね、
本年もふみふみをよろしくお願いいたしますということで、
リ
スナーの方々とね、
はい、
また共にね、うん、この2021年を歩んでいきたいですが、うん、この番組は、ね、はい、この 5G 時代にお手紙だけでやり取りする、はい、画期的かつ開古的な番組となっております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということでね、はい、寒いんすか、なんか、
なんか寒いです。
なんかフードかぶってますけどね、室内で
エミネムみたいな、
いや、エミネムみたいなね、レイトマイルみたいになってますけれど、寒いっすね、本当に。
寒い、本当寒い。
いや、
雪降りそう。
いや、雪降りそうです ね、うん、ね、あの今日一瞬雪降ったらしいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、本当にパラッとです。僕は確認できなかったですけど、外から来た方にね、うん、教えていただきましたけれど、まあ本当にいつ雪が降ってもおかしくないような、うん、でそしてこのなんであの時カフェに限って言えば、うん、あのなんかね、下に最初お店があって、
はい、
フロアが、
うん、
で上のカウンターのところは2段ちょっと階段があるんですよね、
はいはい、
でこの上のバーのカウンターのフロアとこの下のテーブルのフロアの気温差がえぐいっていうね、うん、ちなみに今下のフロアで収録しておりますが
、うん、
早くね、ね、店内にいて寒いっていうのも変ですから早くバーフロアに
2
人移動したいなということですが、
はい、でもちゃんとね収録はね、
うん、
ゆっくりやる。
いや、そりゃそうですね。よく考えたらね、寒いから早めに切り上げようぜみたいなこと気づかないうちに言ってました僕、うん、といったことで、まあ、2021年初めてのふみ、まあ、さんの収録ということですから、うん、はい、まあ、この番組お手紙をテーマにやっていますので、はい、
そうです。
お正月でお手紙、
うん、
といえば年賀状ということで、
はい、
なんと
なんとなんと
宛てにリスナーの方から年賀状まで届いております、
ね、
本当にありがとうございます。
すごい嬉しかった
ね。え、これはもうしっかりと、これお年玉くじもついてるやつですか。
そう、それそれ、
ね、え、これもひょっとしたらまた切手が当たるかも、
ね、当たるかもしれないそしたらねプレゼントしてまたお手紙書いてねって、
そう、当たりましたっていう報告をね、
は
い、
あ、当たりました。あれって1枚でしたっけ、切手って。
いや、シートです。
シート、
はい、
じゃ あの1枚貼って送って で、はい、で他のあげ余ったのあげて、はい、これでお手紙書いてねって言って。
ああ、なるほどねなるほど。いや、なんかだんだん営業上手になってきましたね、なんか。なるほどね。まあ、ということで、はい、まあ、今回、お年賀状を、
木
蓮さんから、
木蓮
さん、はい、いただきました。
ね、はじめましてでね、
はい、
くださいましたね。ありがとうございます。
コメントも書いてありますか？
うん。毎回番組を楽しく聞いています。今年は生音を聞けるように努力します。
お、
努力は報われますねって。
なるほど、
ありがとうございます。
嬉しいですね。まあ、そういったことで、
はい、
まあ、年賀状も確かにお手紙、
お手紙ですね。ちゃんと手書きの ね、
ね、
言葉が書いてあるということ、
言葉が入っているということで、ね、本当に木蓮さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、 ということで、はい、この時間がやってまいりましたということで、
はい、
おやつの時間でございますが、
これ欠かせないやつね、
まあ、別に僕は欠かしてもいいんですよね2021年は新たにね、はい、このコーナーをぶっ潰してもいいんですけれどまあ今僕の目の前にね、
はい、
美味しそうなピザが、
うん、ね、今日はおやつというよりも
そうですね、
なんかご飯みたいな、
うん、これはね、まあ、収録前にピザを食べて、
はい、
まあ、ちょっと栄養つけてっていう部分なんですが、
そうですね、
まあ、これピザじゃないんですよね、メインが、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
このピザの横に置いてある
タバスコ、
タバスコね、これ鹿児島のお土産なんですよね、
う
ん、
そうです、リスナーさんからね、はい、で
まあ、そのリスナーさんが、うん、まあ、鹿児島に帰省した際に、
はい、
まあ、ふみさん、
はい、
そして徳松さんのためにって言って、はい、鹿児島さんのタバスコなんでなんですか、だから鹿児島土産タバスコって聞いたことないでしょな、しかもちゃんと本当になんかこの花岡胡椒、これ多分なんかね鹿児島のなんですよね、
そう、
これ
本当に鹿児島のやつですよ、
そうなんですよね、鹿児島県の、うん、
鹿児島しか売ってないんじゃない、
鹿児島しか売ってないタバスコっていうね、いや鹿児島もっと他に美味しいもあるでしょ、なんか
ね、こうやって
別に土産にね土産に文句言うつもりはないですけど、
でもさ、こうやってさ、お土産でこう、ね、はい、全国の辛いものがいただける、
いや、だからなんでその限定するんですか、なんで全国の辛いものが、なんであの時カフェに集合する必要あります、まあまあまあまあ、けどね、
うん、
まあ、この番組、ね、うん、初めて聞いた方は知らないかもしれませんが、
はい、
先ほど手紙をテーマとした番組と、もう一つ、
うん、
激辛をテーマとした、激辛ファイター、ふみの。壮絶な物語でもありますからね、はい、僕激甘ファイターなんですよ、ね、いろんな意味で
いろんな意味で、
いろんな意味で僕激甘なんですよ、生き方とかも含めてね、だからそんな僕にこの鹿児島産のタバスコがね、
うん、
まあ、合うのか分かりませんが、せっかくなので、
せっかくなので、
いただきたいなと思います、
ぜひぜひ、
はい、
どうですか、
うん、
うん、
タバスコがなかったら美味しい、
うん、なかったらとかいう、結構、
いやけど、あ、まあまあまあけど、
うん、
これ裏話で言うと、
うん、
まあ、このお土産を買ってきてくれた方が、
うん、
ツイッターでなんかずっとデスソースを探してたんですよなんか鹿児島にてなんかずっとお土産のデスソースを探して、なんかしまいにはなんかツイッター上でしか知らないですけど、うん、もうないからしょうがねえ、うん、ネットで買うしかねえ、お土産でしょっていうね、お土産選んでるんだよねっていう、なんでネットで買っちゃうのっていう、まあそういう意味ではもしデスソースだったらちょっとこんなリアクションじゃ済まなかったかもしれないですけど、まあ、
うん、
普通のタバスコですね、まあけどやっぱりこの鹿児島産の、
うん、
鹿児島の香りがしますよ
やっぱりね、うん、
美味しい、
鹿児島だけに
美味しいですね、
うん、
ピザがね、はい、ピザが美味しいです、うん、
かかってるから美味しいんだよ、
あ、タバスコが、
うん、
あ、辛辛いな、
うん、美味しい、
うん、
上品な辛さなんですよ、
なるほど、
うん、
やっぱりね、このよく市販みんながよく、うん、あの街で見かけるタバスコより、
うん、
ちょっとこの国産のね、
そうそうそう、
繊細さが出てると言いますか、
ね、あ、アメリカだっけあれ、よく売ってるやつ、
どうなんか、ね、
わかんないけど、
あの僕なんか、ね、ブラジルのイメージがありますけど、ね、あ、ブラジルかな、わかんないですけど、アントニオ猪木は持ってきたらしいですよタバスコ、
あ、なんか聞いたことあります、
はいはいはい、まあまあまあけどそのね、うん、日本のタバスコになると、あとこのパッケージがね非常に可愛くて、
そうすごい可愛いんです、あの唐辛子の絵とね、
はい、花岡胡椒スコって、
スコ
って書いてあるね、
可愛、うんうん、いい、
可愛いですね、はい、
飾っておきたい、
あ、ぜひぜひね早く、はい
はい、
持ち帰ってくださいということで、いやけどあのこれねもう本当になんかいつかね僕もふみふみのリスナーさんに怒られそうですけれど、うん、感 謝はしてるんですよ、
うん、
はい、感謝はしてます。その皆さんをこの番組を盛り上げようとしての思いですから、うんうん、感謝はしてるんですが、はい、ただ僕は何度も言ってるように、うん、辛いものは苦手だと、
うん、
これだけはもう2021年も声高らかに伝えていきたいですね。私はもう辛いものを必要としてません。
でも私あの裏話で言う、
はいはいはいはい、
裏話というか言うと、徳間さんからのお正月のメールに、
はいはい、
寒いから激辛いっぱい食べますって書いてあるものをいただいたのは忘れません。
なんで言うんすかそういう話別に。いやそれはまあちょっとね、まあ新年の挨拶として、まあね、寒いのでお体お気をつけくださいと、僕はねもう激辛を食べてこの寒さをしのぎますっていう激辛ジョークじゃないですか。で、何僕の今年の抱負みたいにしてるんですか、なんか。いや、まあまあ、本当に僕はもう今もね、こうやって甘いコーヒーを飲みながら、
うん、
なんとかこのコーナーを乗り切ってますし、
うん、
何度も言いますけど、この番組、お手紙の番組なんでね、はい。ちょっと僕今、新年一発目、激辛引っ張りすぎたなと思ってるんで。
う
ん、
だいぶね。
はい。本編に移りましょうということで、はい、もう本当にたくさんの方から手紙がね、はい、届いておりますので、
はい、
今回もお手紙の方紹介したいと思います。じゃあふみさん、
はい、
よろしくお願いいたします。新年一発目ですね。
一発目ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、ラジオネームふたみさんからいただきました。ふみさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。初めてお便りを書きます。スラシノさんとのコラボ作品、リアリティがとても好きです。ふみさんが担当された歌詞の部分について言えば、タイトルの通りリアルで生々しい女性の感情が描写されているところがいいです。男性である私には、触れてはいけないものに触れてしまったようなドキドキ感さえ、毎回聞くたびに感じられます。これからもふみさんの書く恋愛作品を楽しみにしていますね。さて、ここで一つ質問があります。私はリアリティに描かれている情熱を秘めたような女性像が比較的タイプだったりするのですが、かっこ笑い。ふみさんには理想の女性像、かっこ恋愛的な意味で、などありますでしょうか。また、もしあるとすれば、今後その女性像を作品として描く可能性はありますか？少々マニアックな内容の手紙になってしまいました。歌、ポッドキャスト、激辛ファイター、これからのふみさんの一層のご活躍に期待しています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、いや、はい、やっぱりもう激辛ファイターっていうのはもうなんか認識としてね、うん、みんなの中に浸透してるんですかね。
ありがたいですね。
いや、ありがたくないでしょアーティスト像影響ありますよ本当に。どっかで止めとかないと、はい、ということで、いや本当に二見さんありがとうございます。ということで、まあ、今回は、
はい、
まあそのふみさんと、うん、アーティストそらしのさん、
はい、
ね、このなんであの時 FM でも、うん、最近、番組を始めたそらしのさんとの共作、は
い、そうですね、
作品、リアリティについてのお便りでしたが、
はい、
ちなみにこのリアリティという曲は、
はい、
作曲がそらしのさん で、
そうです。
作詞が
私ですね。
なるほど、ふみさんということで、はい、まあ、その詞の世界についての二見さんからのご質問でしたが、うん、
はい、
どうですか、なんかこういうね、
うん、
自分の書いた作品についての、
うん、
まあ、お便りこう質問っていうのは、はい、どうですか、やっぱ嬉しいものですか。
やっぱりね、そのシンガーソングライターとしての、はい、やっと一面を見せられるなと、
うん、なるほどね、まあ、2020年はもう真っ赤に染まってましたからね激辛で、はい、いや、ちゃんとあの詩の世界で真っ白なね、まあ、この、
はい、
ね、雪が積もったような、
はい、
白銀の世界を。いや僕も何言ってるか分かんないですけど、うん、いつもこのなんかスコとか食べるとテンションが変になるんで、なんか
辛いもののせいにしない。
いやそれ叱られるのはねしょうがないですけど、辛いもののせいですけどね、はい、ということで。
そうですね、
やっぱりこう、うん、アーティストとして、うん、まあ、この歌詞に対してのということなんですが、まあ、このリアリティという曲がね、うん、まあ、ファンの方はライブなんかで聞いたこともある方がいると思うんですが、まず一回ここでね、
はい、
曲の紹介を、はい、させていただいて、ね、その後、うん、その、曲について、はい、まあ、今二見さんの質問に答えていきたいなと思いますの で、
はい、 そうですね、
それではまず、ふみさんの方から曲紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、はい、では知らない方もちょっとじっくり聞いてみてください。作詞私で作曲そらしのさん、リアリティを聞いてください。
ねえここにいるよ、世間でもすり抜けてく、ねえここにいるよ、触れても伝わらない、こんなにそばにいるのに、なぜ孤独に襲われるの？わべの会話はいらない、もっと触ってよ心の奥を、
じゃあ聞いていただきました。はい、ふみさん、そしてそらしのさん共作作品リアリティでございましたが、はい、いや本当僕はねあのライブで、
う
ん、聞かせていただいたことも
そうで
した、ね、そらしのさんバージョンもありますし、うんうんうん、ふみさんバージョンも聞かせていただいたことがあるので、
はい、
僕も好きな曲の一曲でございますが、
ありがとうございます。
はい、やっぱりこれは作詞がふみさんということなのでね、
はい、
こうふみさんのことを表現してるわけですね、この詩の中の人物というのは。
そうですね、まあ、あの恋愛作品と、まあ、一応してるんですけども、
はい、
まあ、内容的には人と人との向き合いっていうものを、
なるほど、これはまあ恋愛に限らずと、
限らず、
まあ、人と向き合う時のふみさんの思いが綴られてるということですね。
そうですね、あの自分がとても不器用で、
はい、
あの、まあ、この歌詞に描かれているのは、あのこうしてよああしてよっていうふうに言ってるけど実際言えてない女の子なんですね。結局それ思ってるけど言えない不器用で、はい、とても小心者な女の子 の、はい、あのことなんですけど、まあ、結局それは私になるなっていう書いていて、ね、後でね結局私だなっていうのが、
はい、なるほど、うん、だからなかなかこの言い出せないけれど、うん、この秘めている思いとしてはすごく、まあ、その情熱的な部分が、
はい
はい、自分の中でうごめいているということでね。
そうですね、
はい、なるほど、まあ、二見さんとしては、
はい、
そういう女性の、ね、方がタイプだと。
そうですね、
かっこ笑いみたいな感じで書いてありますが、まあ、ふみさん の、まあ、その自分自身を分析した時の部分、
はい、
さらには、うん、まあ、今二見さんの、
はい、
二見さんとふみさんの風でなんかすごい間違えそうになるんですけど、
うん、
途中で一回ぐらい多分ふみさんのこと二見さんって言うと思いますけれど、
はい、
その時はスルーしてください。ふみさん、二見さんの二見さんにもふみさんって言うかもしれないんでね、はい、二見さんからの質問で、
はい、
まあ、そんな中、
うん、
まあ、そのふみさんが思い描くその女性の理想像みたいなものってあるんですかと、
はい、
そういった質問が来ておりますがどうなんでしょうか。はいはい、
そうですね、そのやっぱりその言えないっていうのを自分でとてももどかしいって思ってて、うん、
はい、
可愛く、
うん、
ああ、好きだよっていう言葉とか、
はいはいはいはい、
そう、あの思ってる不満とかをちゃんと口に出して言える女性って可愛いなって思うんですよ。
あ、なるほどね、うん、まあ、しかもそれをなんかこう、まあ、あんまりなんていうんですかね、こうでき可愛らしくね、
可愛く、
うん、ちょっと不満とかもね、
う
ん、
そうそうそう、
プンプンプンとか言ったりね、
うんうんうん、
もうプンプンとかそういうことじゃなくて、
フル
すみません、佐藤珠緒世代なもんで、すみません、まあ、そういうんじゃなくて、まあ、なんかそ、とにかくそういうことを表現できればなって思いはあるっていうことですか。
そうですね、うん、そういう子をなんか見てて可愛いなって思ったことがあって、
なるほど、ね、
やっぱり素直な子って可愛いじゃないですか、
あ
って思わないですか。
なるほどね、まあ、だからこれがですね、うん、まあ、もちろんこの男性女性っていう、うん、まあ、その分け方っていうのも、
はい、
まあ、本当に本当に難しい時代になってきて、うん、男性だからとか女性だからっていうのはないんですが、
はい、
まあ、あえてその男女間の話で言うと、
はい、
やっぱり認識として本当に違うなって思ったりしますよね、
うん、
それはやっぱりその例えば男の人ってこういうタイプが好きなんでしょっていう像があるわけじゃないですか。
そうですね、
あるわけじゃないですか、うんうんうん、でそれのことを今その佐藤珠緒って言ってるわけですよね。
そう 誰が佐藤玉緒が可愛い
佐藤玉緒のことを可愛いっていう話してませんでしたっけ、なんか
全然してない、
全然してないですか。あ、素直に自分の気持ちをこう可愛く言っちゃう子のこと、はい、いやすいません、僕の中でそれが佐藤玉緒さんなんですけれど、佐藤玉緒さんね、はい、どうなんでしょうね、なんかこう難しいですね、なんかこうしたたかさみたいなものも感じてしまいますので、うん、まあ、そういう女性の方の方が、うん、まあ、男性に例えばまあモテたりとか、うん、まあ、こう構われたりっていうイメージはもちろんありますけれど、うんうん、じゃあ究極的にそういう人がタイプだとか、
はい、
そういう人がなんかむしろなんだろうな、本当の部分で人と分かり合えてるかっていうと、うん、まあ、偏見ですけれども、うん、怪しいなとは思いますけどね、なんか自分の気持ち素直に言えてるっていう人で本当になんか人と気持ちを分かり合えてる人っていんのかなっていう、いや、なんか僕はそういう勝手にそういうイメージですけどね、あ、というか、あの、ごめんなさい、佐藤玉緒のイメージですけれど佐藤もう佐藤玉緒怖すぎてサタンつっちゃいましたけど、なんかああいう、まあ、世代的に言うとちょっと佐藤玉緒さんがわからない方もいるので、
うん、
今の時代で言うと誰なんでしょうね、
田中みな実さん、
ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、田中みな実さんね、そうそう、田中みな実さんみたいな女性ほど、うん、逆にこう人と本音を分かち合うみたいのに手こずってそうなイメージもありますけどね、うん、
あ、
うん、まあ、なんか素直に伝えてそうで、うんうん、1週2週3週してなんかもう自分の中でもようわからんくなってなんか自爆みたいな、うん、なんか分かんないですよ、偏見ですからねこれは。だからそういう部分でなんかそのまあね、あのふみさんのこのリアリティという歌詞の中に描かれている、うん、はい、女性っていうのはどうなんですかね、なんかその自分の中でどうなんですか、この自分自身をおそらくモデルになってるであろう形で書いてありますけれど、はい、さらにそれを客観的な、まあ、ふみさんから見てこの詩の中にいる女性を見た時にどう思われるんですか、うん、
そうですね、うん、言えないもどかしさを、
はい、
うん、私は、
はい、
もっと喧嘩でもいいからしたいなっていう思いとかがあって、はいはいはいはい、その向き合えてないんですよね、はい、結局これって、
は
い
はい
はい、思ってるだけで、
うん、そうですね、
うん、でそこに一緒に本当に一緒に生きてるっていう、
はい、
証があるのかな、なんとなく一緒にいて、
はいはいはい、
なんとなくその場の会話をしてるっていうだけで、ね、はい、本当に一緒にいるっていう疑問符がついちゃって、
なるほど、だからもしその本当の気持ちを分かり合えるんであれば、うん、まあいそのこともう傷つけてよと、
うん、
ね、痛くてもいいという歌詞もありますが、
そう、なんか あまりにも、はい、大事に扱われすぎて、なんか腫れ物に触るみたいな、
触るようなね、
はい、そんな風だったら結局何もお互い分かり合えないんじゃないのかなっていう風に思ってしまう部分もあるなって。
いやこれはね深い、やはりねふみさんもシンガーソングライターですからね、
はい、
まあ、深い世界観で、僕はなんかすごく本当にこの歌詞に共感する部分がたくさんありますので、うんうん、なんかすごくね気持ちが分かるんですが、
はい、
実際ふみさんはプライベートで、はい、まあそういう、まあ、例えばこの中で言う、 こう、まあ、好きとか、
はい、
そういった感情っていうのを相手に伝えることができない、
は
い、
できないです。
はあ、なるほど、はい、だからそのまあ本当しつこいですけど佐藤玉緒みたいに、はい、好きだプーとか言いたいわけですね本当は。
なんか、うん、まあ、うん、まあ、プーじゃないかもしれんけど、
ニャンとか
ニャンじゃないかもしれんけど、
好きってちゃんと
なんかふっとした時に、あ、好きだなって思った時にちゃんと口に出して言える人って可愛いんじゃないかなっていう、まあ、私もそれは思い込みですけど、
いやいやいや、まあまあまあまあ、そうですね、
なんか言えない私からしたら、はいはいはい、それを言えた方がちゃんとこの子はなんか自分のこと好きなんだなって思ってもらえるのかなっていう、なんか実際私は結構何考えてるか分かんないって思われてしまうタイプなので、はい
は
い
は
い、
けどまあ例えばまあじゃあその好きな相手がいて、まあ、お付き合いしているとか、はい、まあ、いろんなパターンがありますけれど、はい、好きっていう感情はあるわけですよね。
あります、
あるんですよね、うんうんうん、けどそれが言えないと、
言えない、
なぜなんか言えないんですか。
なんかね、怖いんですよね、自分に自信がなさすぎて、はいはいはい、こんな私が言っていいのって思っちゃう。
そういう感情が芽生えちゃ う, っていう。そう、だから僕はその話を聞いて思うのが、はい、例えばまあそのなんて言うんでしょうね、まあ片思いでとか、はい、うん、なんかそういうシーンだったらその好きって言えないとか、まあこんな私がとか臆病になる気持ちっていうのはまあ非常によくわかるんですけれど、はい、まあ、例えばもうすでにお付き合いしてるとか、うん、まあ、もっと結婚しているとか、うん、そういう状態の上で好きとか、うん、とか愛してるとかそういう表現っていうのは、はい、その照れくささはありますけれど、うん、その言いやすくはないですか。なんかこうすでにもう結ばれてるわけですから、うん、好きって別に好きだから付き合ってるわけですから、うん、言えばいいじゃないですか。
なんかね、なんかその好きだから付き合ってるっていう形上はあるんだけど、
はいはいはい、
本当かなって思っちゃった。
いや、それいつまで、いつまで、それ付き合っても本当かなこれって。ドッキリじゃない、なんかどっかカメラ仕込まれてんじゃないのとか。
なんかいつかテッテレーとか
言う。テッテレーとかも最悪じゃないですか。そんで、どんな人と付き合うんですよ、テッテレーみたいな。いやいや、ないでしょ、そんなこと。あるわけないじゃないですか。そこまで行くとちょっと妄想が激しいですけれど。あら、テッテレーとかあるわけないじゃない。何年構想か知らないですけど、その日ならわかりますけど。え、じゃあなんか付き合ってても、うん、じゃあ仮にじゃあ1年付き合ったとしますよ、うん。けど本当にこの人は私のことが好きなのかなとか、やっぱ不安になっちゃったりするってことですか。
うん、私が本当に一番とか。
ああ。そういうことを考えると、自分の好きっていう気持ちも、うん、言えなくなるとか。
そう。
はあ、なるほどね。うん、ああ、まあそういうことも、まあ確かにあるかもしれないですね。いや、けどね、ちょっと僕は、まあそういう、簡単にね、
うん、
言えばいいじゃないですか、みたいなね、スタンスで、まあ確かに、言いましたけれど、はい、まあけど非常に、リアリティという歌詞の中に、描かれてる感じはすごくわかります。これは先ほど言ったように、まあ、男女間に限らずですが、うんうんうん、本当の気持ちをね伝えるっていうのは、まあ、別に僕も誰かしもじゃないですが、うん、まあ、けど信頼してる人には僕なんか自分で言うのなんですけど、うん、昔は非常に得意だった気もします。
あ、
自分の気持ちを相手に伝えるというか、まあ、ぶつけるに近いかもしれないですけれど、あ、まあ、そういう意味でなんか年食ってからの方がある種、ね、臆病になってる気もしますね。それはやっぱり相手の気持ちとか相手の事情が分かってくるようになるので、だからまあそう考えると、まあ、僕がね昔自分の気持ちを相手に伝えるのがその得意だったというわけではなくね、
うん、
ただ自分のわがままをねこうぶつけてただけなのかなとかも思ったりするので、
うんうん
うん、まあ、そういった部分ではその臆病になるっていうことこそがね、うん、相手を思いやるという、
うん、
ひょっとしたらそういう意味かもしれませんし、
うん、
まあ、とはいえね、はい、やっぱりどこまで行っても本心っていうのはね、
うん、
ぶつけないとね、
うん、
やっぱりわからないですから。
そこなんですよ。
ああ、なるほど。 ということで、まあ、このリアリティっていうね歌詞の中で描かれてるわけですが、はい、この曲はちなみにまだこの先ほどデモバージョンでね、
うん、そうですそうです、
そらしのさんが歌っているバージョンだったので、うん、ここから、うんうん、まあ、2人の共作ということなので、はい、実はレコーディングも予定がされてると、
まあ、近々ね、はい、レコーディングをしてどっかで発売できたらな、
本当ですか、ということは、うん、じゃあまあその今この中で伝えれない気持ちっていうものも、うんうんうん、いずれ音源化して伝えていこうと、
そうですね、
思ってるわけですね、
思ってます、
そういった部分ではまあその頃になったらね、うん、その秘めた思いを伝えれるような、うん、心境になっているかもしれないですね、うん、
ちょっとね大人になりたいですね、
あーなるほど自分の気持ちを伝えれるということが大人という捉え方をしてるんですね、だから
うん、私の中ではまだ未熟者で、
なるほどね、
言えてないかなっていう、
そのなんか捉え方も面白いですよね、僕のさっきの言い方だとやっぱりその自分の感情をぶつけれちゃう、うんうん、人こそ子供というか、
あ確かにそのなんだろう、あの人の事情とか分かってるから言えない、うん、言わないっていうのもありますよね、
まあ、ありますからね、うん、いやけどこれは両面あるんだなと今文さんの話を聞いて思いましたし、いやこれはまあけど本当に永遠のテーマですし、うん、まあ本当に一つ言えることは、あの田中みな実さんはできてないと思いますよ、多分ね、なんかいや全然知らないんですけどね、むしろああいう人ほどもう内面がもう何重になってるのかよくわからんぐらい見えないですけど、なんかわかんない、テレビ上でしか僕ももちろん見たことないので、だからまあ素直に見えるっていうのはね、なかなかこう本当に素直な人ってね、難しいんじゃないですかね、まあ、僕が知ってる人だと、まあ、山下清ぐらいじゃないですかね、なんか
おにぎり
欲しいんだな僕はって言ってましたね、あ素直だなと思ってね、あんま言えないじゃないですか、
うん、おにぎり欲しいとか言えないですね、
あんま言えない、
我慢しちゃいますよ ね
、うん、僕はっつってね、おにぎりが欲しいんだなっつって、だからあれぐらい、ま、野に咲く花のようにね、うん、なれたらいいなと思いますが、
はい、
あすいません、なんかちょっとタバスコが効いてきたのかな、なんかちょっとまた変なテンションになってきちゃいましたが、
辛いせいにしない、
いやいやいや辛いせいなんですけどねということで、まあ、このリアリティというこの歌詞について、
ね、
はい、
そうですね、もう一つ質問ありましたね、
はいはい、
その女性像が、理想の、ね、女性像があるとしたら今後その女性像を作品として描く可能性はありますかっていう質問が、はい、
先ほどちょっと話してた、うん、まあ、こういった、まあ、自分になれればいいなという部分を、
うんうんうん、
逆に作品として、
はい
はい、表現していくことはあるんですかということですが、
あの私
は
あの妄想で書くことがあまり得意じゃないんですね、
なるほど、
あの、
ま、
歌詞を書くっていう時に
この曲のタイトル通りこのリアリティという部分を、まあ、求めると、うんうん、
そうですね、はい、なのであの今後もし書くとしたらこのリアリティのような女性が自分の中にちゃんと取り入れられた時に、
はい、
自分がその女性になれた時に描けるのかな、
はい、あこのリアリティの中の
この自分がこうしたいなっていう、っていう誰かと向き合えた時、
はいはい、ちゃんとあそういうことですね、うん、なるほど、じゃあそれは誰かに自分の秘めた思いを、
はい、
まあ、その傷ついてもいいからぶつけられた時に、
うん、
その時その自分の気持ちを素直に伝えれるという女の子の歌が作れるかもなと、
うん、そうですね、なおかつそれを受け止めてもらえた時かな、
あーなるほど、
ちゃんと向き合えた時ですね、
あちゃんと向き合えた時に、うん、はい、そういった
女の子の 曲が書ける
かな、書けるんじゃないかなと。だからやっぱりその大事な部分としてはそういった部分を、はい、まあ、目指してというか、
はい、
進んでいるということで、
う
ん、
そうですね、
なるほど。いやということで、まあ、その時のね、うん、曲ももちろん聴きたいですし、はい、まあ、このリアリティという曲もね、うん、また完成した際には、はい、この番組で紹介させていただきたいと思いますが、
そうですね、ぜひ流したいですね。
そうですね、
はい、
いやー、けどこのね、今回のこの、まあ、二見さんのお便りはね、はい、そしてこの二見さんが描くこの歌詞の世界っていうのは、まあ本当にね、わかるなと、うん、テーマですね、永遠のテーマですね、人類のね、
確かに、
うん、いや本当にそう。だからこれがね、平気で伝えれるようになったから素直で可愛いとは、
うん、
まあ、僕は決してそういうことじゃない気もしますけどね。
でも私それを、
はい、
今徳間さんに教えていただけてよかったなってちょっと思いました。あ、
本当ですか、うん、何を教えて。
なんかその素直であることだけがいいわけじゃないっていうか、
まあまあ、
なんて言うんだろう、あの、うまく言えないけど、
いや、わかんないですよ、
それが、
うん、わかんないです、僕の想像ですけれどね、
う
ん、
ただそれが自分の中で可愛いんじゃないかって思ってたけど、別にそういうわけでもない
かなっていう。だからこう、そうですね、うん、なんかイメージとしてはこう表面的になってしまうイメージがあって、うん、むしろそこからこう踏み出せない、まあ、もちろんそういう、例えばなんかちょっと悪く言うような形になってしまったので、
はい、
まあ、田中みな実さんとか佐藤珠緒さんとかもちゃんと自分をね、
はい、
あの、ぶつけられたり向き合える、うん、まあ、あの、相手っていうのはもちろん、あの、家族含めいらっしゃると思うので、
はいはいはい、
まあ、あくまでもそのテレビのキャラクターのイメージとして、あの人が本心で素直に自分をさらけ出してるっていう風には、うん、むしろ見えないという話をね、山下清は別です、はい、山下は素直だと思います。
素直ですね、
おにぎりが欲しいすごいですね、はい、ということで、まあ、今年もね、
はい、
やっぱりこういうなんかこう改めて、
はい、
文さんの歌詞の世界に、
うん、
こうちょっとこう踏み込めるっていうのは、
はい、
すごくいい回だったなと、
うん、なんか話してて自分も、あ、確かにこういう気持ちで作ったかもとか、いろいろ思い出す部分とか、なんかそういう過程も皆さんに知ってもらえるのはいい
かなって。そうですね、こんだけ歌詞をね、
うん、
あとはまあやっぱりあの今年の抱負である、はい、まあ、あのふみさんより喋りすぎないというまあ抱負のもと、ふみさんが書いた作品に対して僕の解説の分量多めだなっていう、ね、はい、まあ、そこら辺は今年の抱負としてちょっと僕も反省したいなと思いますが、このふみさんの詩の世界について話していくっていうのは非常に、うん、面白いなと。
そうですね、
はい、思いましたので、またちょっと
ね
海さんの曲の詩の世界に関わるようなお手紙とかも、
うん、
いただけたら嬉しいですね。
気になった歌詞があったらぜひ送ってください、
はい、ということで、まあ、この2021年も、はい、これ改めてね、前回特別編でしたので、
はい、
通常回開始いたしましたので、
はい、
今年も1年ふみふみがですね、
はい、
まあ、ふみさん楽しく更新できるように頑張っていきたいなと思いますので、リスナーの方々、
はい、
2021年も、
はい、よろしくお願いします。
そしてふみ、そして徳増たけしを
突っ込みましたね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、
なんであの時カフェもよろしくお願いします。
あ、なんであの時カフェもよろしくお願いします。あと辛いものも特に受け付けてはおりません。
受け付けてます、
ます、はい、ます、ごめんなさい本当は受け付けてます、はい、ということで、じゃあふみさんの方から、
はい、
案内の方よろしくお願いします。
はい、では2021年もたくさんのお便りが届くことを願っております。
はい、
お手紙の宛先です。郵便番号 464-0032 名古屋市千種区猫がほら通り3丁目8番地なんであの時カフェまでお送りください。あと、なんであの時カフェに直接持ってきていただいても私のライブでも受け取りしますので、どうかどうかよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、ね、なんであの時ポストも設置予定でございますので。
そうでした、はい、そうでした、それをね、ぜひ
皆様 お手紙ね、はい、皆様からお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
そして、一つライブが、はい、今までね告知して
きて、そうですね、なんであの時カフェでの、
はいはい、おります。1月23日の土曜日のライブのことなんですけれども、はい、今ちょっと感染者が ね増えてきまして、はい、
ちょっとコロナの状況がちょっと悪化していますからね。
今まで、はい、言っていたの時間とかね、はい、もし変わってきたりとかするかなと、はい、いろんなやり方とか変わったりするかなっていうふうに予想されますので、はい、またちゃんとしたね決まったら、
そうですね、
ツイッターとか番組とかで、ま
あ、そうですね、
追ってお知らせをさせていただきたいなとは思っておりますので、は
い、まあ、今この録音している日にちと更新している時期も違いますので、はい、まあ、ちょっと1日単位でね状況が変わっていくことも予想されますの で、 そ、 で、ね、その辺を、考慮してですね、はい、また、イベント、まあ、結構するのか、ね、
はい、
結構する場合、まあ、違うこう形、はい、時間変更と内容変更という場合がある場合は、はい、またツイッター等で、
はい、
じゃあ案内させていただくということで、まあ、本当に、ね、大変な時期、まあ、2021年も、ね、はい、大変な1年には、ね、
うん、
なると思いますが、
はい、
ね、まあ、とにかく手紙は届きますから、
手紙はね、
手紙はコロナでも届きますから
届きます。
はい、2021年もこの番組をよろしくお願いいたしますということで、
ふみ、ね、
さん本当にありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
は
い、
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
ねえ気づいてよ、私の気持ちで独り言そっとつぶやいた。ねえわかってよ、おやすみのメール、今日の終わりに君とつながってたいの。もし君のこと好きって言ったら、踏み出せなくてまだ同じ場所にいる。嫌い嫌い、君なんか嫌い、言えば言うほど好きが増えて、いつかいつか届けなくちゃ、もう溢れそうで胸が苦しい。